5分間メンタル塾始まります。はい、いつもお聞きいただいてありがとうございます。岩良です。メンタル系の書籍を複数出版しております。で、今日話するテーマがですね、辛い人生から抜け出せない人の特徴というテーマでお送りします。例えば日雇いバイトで少ない給料で、暮らしているけれども、どうにか抜け出せないかなという方だとか、あとは向いてない仕事に就いてるんですけど、いつかは人生変えていきたいというふうに思っている方にとってはすごく有益なお話になるはずです。僕自身もですね、辛い人生から抜け出せない人のマインドを思ってた僕ですので、なので僕自身の実体験を持ってお話ができるかと思いますので、ぜひ最後までお聞きください。辛い人生から抜け出せない人の特徴、学習性無力感に苛まれてる。学習性無力感って何やねんって話なんですけど、これ人生何やってもどうせ無らっしょ、いつか死ぬしねみたいな、そんなちょっと諦めたような考え方のことを指してます。で、これはですね、1967年にマーティン・セリグマンさんという心理学者の方が提唱した概念でして、で、この方の、行った実験、こんなのがあります。で、2つの部屋がありますと。で、2つの部屋にワンちゃんを入れます。で、この部屋にはですね、電流が流れる仕組みになっていて、で、両方の部屋にスイッチがあってですね、片方の部屋はスイッチを押すと電流が止まると。で、片方の部屋はスイッチを押したところで電流は流れ続けるっていう無慈悲な仕組みになってまして、で、片方のワンちゃんはスイッチを押すと止まる、電流が止まるっていうことが分かるので、電流が流れてもスイッチをポンと押すことによって電流を止めるっていうことを学習するんですけど、もう一方のワンちゃんはですね、スイッチを押しても電流が流れ続けるわけですから、だんだんだんだんもうスイッチ押す力もなくなってですね、されるがままになってしまうという、ちょっとかわいそうな、状況になってしまうっていう実験が、まずこれ第一段階です。で、今度第二段階として、今度今まで実験したワンちゃん、同じワンちゃんをですね、また別の部屋に移します。で、別の部屋はですね、この仕切りを飛び越えることによって電流が止まるという仕組みになってます。で、今度は片方の部屋だけ意地悪するんじゃなくて、両方の部屋も仕切りを飛び越えることによって電流が止まる仕組みになってますんで、なんでこの部屋でワンちゃんどうなったかというと、やっぱりスイッチを押すことによって電流が止まるっていうこと、さっき学習したワンちゃんはですね、で、今回に関しても仕切りを飛び越えることによって電流を止めるっていう行動を取れたんですけど、で、もう一方のですね、スイッチを押したところで電流が止まんなかったっていうことを経験したワンちゃんはですね、仕切りを飛び越えることすらせずにですね、どうせ俺がなんかやっても無駄だよなっていう感じで、もうそれまで座り込んじゃって何もしなくなっちゃったそうなんですね。で、この実験から分かることは、以前に自分が何か努力したところで何も変わらなかったっていう経験をした人にとってはですね、この場合ワンちゃんですけど、で、その後のシチュエーションでも何も行動を起こさなくなる可能性が高いっていうことが分かったんですよね。これって人間社会でも全く同じことが起きると思っていて、例えば僕今の活動のことを他の人に結構話すんですけど、例えば本書いてます、今僕本を3冊書いてるんですけど、本書いてますっていうお話をすると、あ、私文才ないしっていうふうに言われますし、で、僕イラストとかたまに書くんですよねってお話すると、あ、いいですね、私絵心ないから書けないですけどって言われたりだとか、やっぱりこういうラジオのことを喋ったりすると、私おしゃべりする才能ないしっていう反応がもう9割方返ってくるんですよね。だって才能の有無のお話に持ってっちゃうっていうところが、大部分の人があると思ってます。で、これって子供の頃って皆さん好奇心赴くままに行動してませんでしたか？例えば砂場で遊ぶとか、水鉄砲で遊ぶだとか、おはじきやるだとか、ファミコンやるだとか、そういったことで子供の頃って、いや俺ファミコンの才能ないしなとか、俺水鉄砲の才能ないしなっていう子供っていなかったと思うんですよ。だって皆さん好奇心赴くままにいろいろやってたと思うんですけど、例えばテストを受けることによって国語は80点だったけど算数は30点だったっていうところで、あ、俺算数向いてないんだなとか、あとは体育の時間にプールで足つって溺れちゃってみんなに笑われたっていうことがトラウマになってしまって、あ、俺水泳向いてないわっていう経験を通して学習性無力感が身についてしまって、いつしか行動ができない性格になってしまうっていうことがめっちゃ言えると思います。もちろんですね、やっぱり行動を起こす前に才能の有無のことを論じてしまうというのはやっぱり間違いでして、で、やり方として正しい方向性の努力を ストレスにならないくらいの努力量で3週間程度続けていくっていうことをやるとですね、才能ってある程度作れるんですね。なので何かやりたいなと思った時に才能の有無を先に考えてしまうよりは、先に行動して、で行動の結果でもって向いてるか向いてないかと判断するっていうことがめちゃくちゃ重要になります。もう先に行動の結果、もう結果、もう才能がないっていうことを判断しちゃうっていうのは、もう未来予測してるのと一緒なんで、そんな未来予測できる人っていないはずなんですね。例えば今2021年ですけど、2022年のワールドカップにどこが優勝するかなんて誰もわかんないじゃないですか。なのでまずは先に行動するっていうことをやって、その先で自分が向いてるか向いてないかと判断するっていうことの方がめちゃくちゃ重要になってきます。で話まとめると、何事も才能の有無を論じるよりは、好奇心ファーストで子どもの頃のように何でもやって手をつけてみるっていうことの方が人生にとっては重要なんじゃないかなというふうに思います。では今日の授業はおしまい。